暑いのと、マサイくんは後からついてくる。暑いと待ち合わせた小野さんは肩の並んだ時歩き出す。歩き出しながら真面目な問題にいる。さっきの話だが、実は2、3日前井上先生のところへ行ったところが、先生から突然例の縁談一条を持ち出されてね。待ってましたじゃと受けた浅井くんは、また何か言いそうだから小野さんは談話の速力を増して急に進行してしまう。先生が随分激しく来たので、僕もそうお世話になった先生の感情を害するわけにもいかないから、熟考するために2、3日の余裕を与えてもらって帰ったんだがね。そりゃあ慎重の。まあしまいまで聞いてくれたまえ。批評は後でゆっくり聞くから。それで僕も君の知っている通り、先生の世話には大変なったんだから、先生の言うことは何でも聞かなければ義理が悪い。そりゃ悪い。悪いが、他のことと違って結婚問題は生涯の幸福に関係する大事件だから、いくら恩のある先生の命令だってそうおいそれと服従するわけにはいかない。それはいかない。小野さんは相手の顔をじろりと見た。相手は存外真面目である。話は進行する。それも僕に半然たる約束をしたとか、あるいはお嬢さんに対してすまん関係でもこしらえたという大責任があれば、先生から催促されるまでもない。こっちから進んでどうでも型をつけるつもりだが、実際僕はその点に関しては潔白なんだからね。うん、潔白だ。君ほど交渉で潔白な人間はない。僕が保証する。小野さんはまたじろりと浅井くんの顔を見た。浅井くんは一向気がつかない。話はまた進行する。ところが先生の方では、頭から僕にそれだけの責任があるかのごとくみなしてしまって、そうして万事をそれから演繹してくるんだろう。まさか根本に立ち返って、あなたのお考えは出発点が間違っていますと誤病を指摘するわけにもいかず。そりゃああまり君が人が良すぎるからじゃ。もう少し世の中にすれんと損だぞ。損は僕も知ってるんだが、どうも僕の性質としてそう向きに人に反対することはできないんだね。ことに相手は世話になった先生だろ。そう、相手が世話になった先生じゃからな。それに僕の方から言うと、今ちょうど博士論文を書きかけている最中だから、そんな話を持ち込まれると余計困るんだ。博士論文をまだ書いとるか。偉いもんじゃな。偉いこともない。何偉い、銀時計の頭でなくちゃとでもできん。そりゃあどうでもいいが。それでね、今言う通りの事情だから、せっかくの好意はありがたいけれども、まあここのところは一旦断りたいと思うんだね。しかし僕の性質じゃとても先生に会うと気の毒で、そんな強いことが言えそうもないから、それで君に頼みたいというわけだが、どうだね、引き受けてくれるかい。そっか、わけはない。僕が先生におってよく話してやろう。浅井くんは茶漬けをかき込むようにたやすく引き受けた。注文通りに行った小野さんは中休みに一、二歩前へ移す。そうして言う。その代わり先生の世話は生涯する考えだ。僕もいつまでもそんなにぐずぐずしているつもりでもないから。実のところを言うと、先生も元のように経済が楽じゃないようだ。だからなお気の毒なのさ。今度の相談もただ結婚という単純な問題じゃなくって、それを方便にして僕の補助を受けたいような素振りも見えたくらいだ。だからそりゃあやるよ。 あくまでも先生のために尽くすつもりだ。だが結婚したから尽くす、結婚せんから尽くさないなんて、そんな軽薄な了見は少しもこっちにはないんだから。世話になった以上はどうしたって世話になったのさ。それを返してしまうまではどうしたって恩は消えしないからね。君は関心の男だ。先生が聞いたらさぞ喜ぶだろう。よく僕の意思が徹するように言ってくれたまえ。誤解ができるとまた後が困るから。よし、感情を害せんようにな。よう言うてやる。その代わり10円貸すんだぜ。
貸すよ。遠野さんは笑いながら答えた。